ではメッセージはヨハネの福音書の21章というところからメッセージをしていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは愛される平安、愛する恵み、愛される平安、愛する恵みというタイトルでお話ししたいと思います。ヨハネの福音書21章の15節からですね、読みしたいと思います。15節から19節になります。いつもちょっと御言葉が用意されてるんですけど、用意できなくて本当に申し訳ございませんでした。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロはどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。という箇所からメッセージをしていきたいと思います。愛される平安、愛する恵み、結婚の今準備の期間なんですけれども、結婚というのは本当に人間関係の密なところだなというふうに感じています。結婚した夫婦のカウンセリングの本というのを読んでいたんですが、同じようないさかいを何度も繰り返す夫婦が何組も出てきて、その二人の言い合いというのは同じような言い分の平行線をたどるということが多いと書いてありました。ダンスでいうと二人で同じダンスをしながらちょいちょい足を踏み合っているような感じです。わからなくはないなと思う一方で、安心がそこにあるのかというのは回復の鍵になると書いてあるので、これは大切なことだなと感じました。互いがそのままでいていいという安心を与え合っているなら、問題は解決に向きやすいという例もたくさん書いてありました。ぜひ大きな喧嘩をする前にその本を一緒に読みたいと思いました。今日の箇所でも安心が鍵となることを受け止めました。主の愛による平安から私たちが与えられた役目をどのように一歩踏み出していけるかということを皆さんと分かち合っていきたいと思います。最初のポイントでは呼びかけの言葉、イエス様の呼びかけの言葉に注目したいと思います。イエス様はペテロに対してヨハネの子シモンというふうに呼びかけるんですね。ここで出てくるイエス様は復活されたイエス様です。以前と変わらない姿で弟子たちの前に現れました。ドアはすり抜けることができるようになっていましたけれども、食事の支度もできましたし、弟子たちと一緒に食事を食べることもできました。食事をするというのは教会の集まりの中でも特に必要だなと私は感じるのですが、イエス様も食事の交わりをとても大切にしていました。パリサイ派という敵対する人々や律法学者、イエス様を非難する人々が いたんですけれど、その誰とでも身分の差も関係なくイエス様は食事をすることを楽しんでおられました。私はこの教会で食事をするときに癒しを受け取ったことがあります。サウル先生が夕方になると夕食もどうですかというふうに誘ってくださって、ちょっと申し訳ないなと思いながら、その食事の時間を神様と特別に感謝することがありました。食事をしながらだと気さくな話し合いになりやすいですし、心がなんとなくつながった感じがします。 今日の箇所の直前のところでは、イエス様は弟子たちとその気さくな食事をしているところでした。ペテロはイエス様を裏切ったのが数日前でしたから、イエス様と対面して話すのができることは、その嬉しい反面で決まりの悪い感じであったんだと思います。そんな時にイエス様からヨハネの子シモンと呼びかけられました。この言葉はイエス様が最初にペテロに声をかけてくださった時と同じ言葉です。二人の出会いを呼び起こす呼びかけでした。ペテロの心を和らげる声がけでした。その呼びかけで関係は以前と変わってないんだよということをペテロは受け取ることができました。ですからペテロにとって以前と変わらないイエス様の態度に許しを感じた時なのではないでしょうか。イエス様は十字架に向かう前に、十字架にかかるのは辛いことだと弟子たちに分かち合っていました。ゲッセマネの祈りでは血のように汗を流しながら苦しみもだえて十字架の覚悟を祈られました。全人類の救いのための十字架刑を受けることは、人間の体を持っているイエス様にも想像を絶する痛みであり苦しみであり、避けられるなら避けたいものだったのです。そのイエス様が痛み苦しむ姿を弟子たちは見ていたにもかかわらず、イエス様が弟子たちと共に祈りをしようと弟子たちを誘って祈りに出かけると、すぐに居眠りをしてしまう始末でした。さらにペテロはイエス様が連行されるなら一緒についていくし命も惜しくないと言っていたのに、ついていくどころか、お前はイエスと一緒にいたなとイエス様を連行していった側の人たちに聞かれると、イエス様なんてちょっと知らないなぁと言ってしまいました。3度も知らないと答えました。そのこともイエス様は最初から知っていたにもかかわらず、十字架に着く場面でもその場に居合わせもしなかったペテロに、今やヨハネの子シモンと呼びかけたのです。友人と仲たがいした時、親しい人と喧嘩をした時、しばらくの反目があり、いつまで続くのかわからない沈黙の後で親しい呼びかけをし合うとき、少し微笑みを浮かべながら、なんとなく心が温かく柔らかく感じることがあります。本当は相手を傷つけるような嫌な言い方なんてしたくなかったし、言い合いも仲違いもしたくなかったことを告白し合い、その後はもっと仲良くなったりします。イエス様は復活をして前と同じように接してくださる中で、ペテロとの信頼を回復し、さらに良い関係をここから始めようとなさりました。気の置けない友としての呼びかけをイエス様は私たちにもしてくださいます。イエス様を離れてしまったり、人間関係で怒りや落胆を覚えたり、信頼したいのに、し合えるのに、互いに歩み寄れないような時にも、イエス様は近づいてきて、出会った時のような新鮮さで話しかけてくださいます。あなたを理解して失敗を覆うように名前を呼んでくださいます。裏切りさえも許してくださるイエス様、親しい声掛けで回復してくださるイエス様は復活された神様です。このイエス様に信頼をしていきたいと思います。次のポイントなんですけれども、この人たち以上に愛しますかとペテロに聞かれたところを見ていきたいと思います。一安心しているペテロに、今度は私をこの人たち以上に愛するかという質問をイエス様はしてきます。先ほども触れましたが、私はあなたのためなら命を捨てますと言っていたペテロには、ちょっと過度な期待、プレッシャー、ストレスかなと感じるんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。愛するなんてとんでもない、三度もイエス様を知らないと言ったことを責めないのですか、理由は聞かないのですかという思いがペテロには浮かばなかったでしょうか。ペテロは、私のことはあなたがよくご存知ですと答えますが、その通り私たちの性格も人生の歩みも失敗も人の愛し方もイエス様はよくご存知です。ペテロは弁解もしないでイエス様の質問を素直に受け取っているのが印象的です。この人たち以上に私を愛していますかという質問の愛しているという言葉は、アガパオというギリシャ語です。無償の愛、不変の愛、無限の愛、神の愛ということができます。私はこのイエス様のこの愛しているかというこの場面の愛を見ると、 存在を愛する愛だなと感じました。相手の言動に揺るがない愛、相手の態度に左右されない愛、相手がどのように自分を責めても挑発しても脅しても反抗しても存在を愛する愛は揺らぐことがありません。私は彼女と出会い、しばらくしてお付き合いを始める頃にそのように彼女に伝えたことがあります。存在を愛おしく感じ大切に思う。ちゃんと愛せているのかっていうのはよくわからないこともあるんですが、神様に愛されていると感じる中で、相手にその愛される喜びを伝えたいあまりにそのように表現しました。この1年で私が目黒教会で感じたのもそのような愛です。そのような愛がないと私は立ち直ることができなかったのです。というのは、私は1年前にこの教会を訪れた時に練馬教会で奉仕をすることができなくなってしまいました。力が湧いてこなくなって、忙しさの中で神様の愛を受け取ることができなくなってしまいました。ちょっと燃え尽きのようになってしまって、このような中で目黒教会に来ることになりました。今でもまだ否定的な思いに苛まれることがあり、自分はこのまま大丈夫なのかと不安につきまとわれることがあります。しかし目黒の人たちと接しながら、食事をしながら交わる中で、存在を肯定されているような気持ちを受け取るようになってきました。何気ないやり取りの中で、ダメな自分なのになという思いが書き消されていくのを感じました。今日この教会でメッセージができるというのは、1年前の自分にはとっても考えられないことで、皆さんが受け止めてくれるというような安心感がなければとてもできません。クリスマスの奉仕やコーヒー仲間、少しずつ奉仕の中で喜びと神様への賛美が回復してきたのが積み重なって今日を迎えます。本当に主は素晴らしい方です。皆様一人一人にも私を受け入れてくださって、いろいろ受け止めてくださって、存在を肯定してくださって、ありがとうとお伝えしたいと思います。ありがとうございます。本当に感謝しています。メッセージを準備している中でも、そのような感謝が湧き上がることがありました。イエス様が存在を愛してくださっているとおっしゃっておられると感じ、主に感謝し褒めたたえました。ペテロに対して、その人たちが愛する以上に私を愛するかと聞いている質問には、ペテロにはそれはできるんだよというイエス様の期待が込められているように感じもします。命も惜しくないとペテロが生きがっていた時のような宣言は、イエス様の中ではなしになっていなかったんだと感じました。この人たち以上に私を愛することができるんだよと期待を込めたその質問に対して、ペテロの答えは、あなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えるので精一杯でした。そのペテロの答えの愛するという言葉はフィレオーというギリシャ語です。無償の愛で私を愛するかという問いに友情的な友愛で愛します、それしかできませんという謙遜なのか、以前のペテロではないような答えを返します。しかしそこに正直なペテロを見るように感じます。大きく見せるのはペテロらしさでした。ペテロの失敗や早とちりは聖書にそのまま載せてありますが、それのおかげで私たちはこんなダメな自分なのにイエス様を深く受け止めてくれるんだなと学ぶことができます。でももうペテロは大きい岩のように自分を見せません。小さな石ころのように、そこら辺に転がった何でもない存在のように自分を表現します。飾り気のないペテロの表現に習っていきたいなと思います。私も調子に乗るのが結構好きな方で、そのためにいらない争いを起こしたり、相手の機嫌を損ねたりしてしまうようなことがあります。目立ちたがりの自分にいいお手本としてこのペテロの姿があります。すると2度目のイエス様の質問は、愛していますかというだけになります。特別に誰よりも一番にという就職はなくなっています。ペテロは同じように答えます。するともう一度、私を愛していますかと3度目に聞くときには、友情を表すフィレオという言葉で聞きます。無償の愛で、存在を愛する愛でと2回聞いてきたのと変わって、友情の愛で愛しますかという問いに変わっています。ペテロのできる範囲で 今のまんまのペテロのできることで私を愛するかという歩み寄りがそこに見られます。イエス様はペテロの存在を愛しているから、ペテロが何ができるか、どのくらいの大きな愛で愛するのかということは そんなに問題ではなかったということがわかります。最初は今のペテロにはすぐに答えられないだろうなと感じられた質問だったのですが、だんだんペテロに寄せてペテロの今の状態に合わせてきているように感じます。3度イエス様を知らないと言ってしまったペテロには3度愛していますと言わせてくださいました。友愛の愛でしか愛せないけど3度愛していると伝えさせてくださったのです。イエス様は3度でも7度でも7の70倍でも許してくださるお方です。私たちの人生には失敗がつきまといます。相手の気持ちを考えなかったり、イエス様の不快に思うことをやってしまうことがあります。でもイエス様はその度にこの質問に戻ってきてくださり、私たちは何度でもイエス様を愛しますと答えることができます。それも特別な愛で答えなくても大丈夫という安心も与えてくださっているのです。安心が根底に流れている相手となら、関係にひびが入っても修復するのは早いと少し前に読んだそのカウンセリングの本に書いてあります。この安心安全な気持ち、恐れが少なく力が湧いてくるような関係、神様との関係もそうありたいと願います。この安心の表現をするのにゆりえさんの曲の歌詞をお読みしたいと思います。なんかすごくその安心が伝わってくるなというふうに感じたのでお読みいたします。いつかあなたを忘れたときに、いつかあなたを忘れたときに喜びもまた立ち去りました。ひたすらさまよい光を求めて衣の裾に触れた嬉しさ、いつか祈りを遠く感じて行く道さえも見えなくなった。それでもあなたは見捨てることなくこぼれたパンに預かる恵み、心をなくし虚しさだけが生きる意味をも奪っていった。両手を広げてあなたは駆け寄る、我が子と呼ばれ受ける安らぎ。一行目にはショッキングなことが起こって回復も難しそうな、立ち直れないような絶望に近い思いを抱くのですが、最後の行に安らぎがやってきます。この最後の行の言葉を聞いたときに神様の大きな存在を感じました。ずっとそこにいらっしゃって変わらないまま愛を持って待っていてくださる大きな揺るがない存在を感じます。その愛は最高の愛で、私たちが何を捨てても悪い気持ちになっても変わらず、それでも愛しているよ、存在を大切に思うよ、大好きだよと呼びかけてくださる。それに応えるのには自分はとても小さいと感じるのですが、これっぽっちしかお返しできませんよとありのままの答えでイエス様は喜んでくださいます。公共のサービスというのは税金で賄われています。社会が回るくらいに税金をちゃんと払えているのは年収が何百万円以上の人ということをニートの人たちに伝える番組があって、自分はなんて恩恵ばっかり受けてるんだなと感じたことがありますが、同時にイエス様からの恩恵に対してお返しなん何にもできてないなと思いました。もう少しイエス様のために働くことができないかなと感じました。命をくださった神様、人生を与えてくださり、計画を練っていてくださり、出会いを与えてくださり、回復を与えてくださったイエス様、私の家は母方の祖父母から神様を信じていて、イスラエルの祝福のために祈っていました。私は去年イスラエルに行けたのはおばあちゃんが祈っていてくださったことの成就だと感じました。イスラエルでは親戚との再会を30年ぶりに果たしたり、中野先生との出会いを与えられました。中野先生の紹介で5年ぶりに笠井彩子さんと出会い、結婚の備えを今しているところです。40歳の時に建国70周年のイスラエルに行くことができたのは神様の計画です。そしてこれからの人生も神様はより祝福されたものとして備えてくださっているのです。生きた神様が今も力強く働いておられ、私を守り力づけ勇気づけてくださっているのです。何かができるから愛してあげようなんて神様は言いません。何もなくても愛してくださっているし、 これしか愛せないという私たちの答えでも、それならそれだけでいいよと言ってくださる神様の愛を受けて、私のうちに力が湧いてくるのが分かりました。三つ目のポイントで、私に従いなさいというイエス様の言葉を注目してお話ししたいと思います。これはイエス様が役目を与えられた場面でもあります。友愛でしか愛せないというペテロに、私の羊を飼いなさいと役目を与えられました。牧師というのは羊を牧すというところから来ています。イエス様はさまよえる私たちを守り、食事を与え、道を教えてくださり、成長させてくださる羊飼いです。道であり、真理であり、命であるイエス様は、その地上での役目をペテロを選んで託されました。教会を作り、人生に迷う人はいなくなるように、路頭に迷う人はいなくなるように、家族を憎み、壊す人はいなくなるように、イエス様の体とも言える教会が愛に満たされるようにペテロを選びました。失敗があった人を選びました。何かでかいことを成し遂げたことのない人を選びました。人々の人生に関わり、神の愛をこの地上で表す役目を元漁師に預けました。失敗がある人の方が相手の痛みに寄り添うことができるようになります。ペテロの失敗という体験は、これから牧師として人々を導くのに役立ったのだろうと感じます。それができるのは、失敗の中で神様の愛を受け取ったという体験が必要です。私たちはいつも神様に養われているのですが、特別に近く感じ、直接に愛を受け取らなくてはいけない時があります。この時代ではイエス様から直接受けることができました。ペテロにとっては今日の箇所の出来事はそれに当たります。今の時代は牧師先生から受けることができます。または時には親友や伴侶から、家族や仕事仲間から特別に愛を体験しないと立ち直れないような時があります。愛されているという実感がやがて愛するという力に行動につながっていくのです。少し前に仕事をしていて、世田谷の住宅街を歩いているときに、道に迷った床屋さんが出張で髪を切りに行きたいのだけど場所がわからないと番地のメモを見せて道を尋ねてきました。それならこのブロックの中にあると思いますので、このブロックに沿って歩いていったらそこにたどり着きます。と答えてあげました。ありがとう、ありがとう。本当に助かりました。近くにもう何十年も住んでるんだけどね、なかなか道がわからないんだ、とのことでした。ああ、よかったな。神様が自分のできることで愛を表させてくださるな、と思っていたら、そのブロックを一周してまた戻ってきました。見つからないんだな、ということなので、一緒にその家まで来てあげることにしました。何十年も住んでるんだけどね、と言いながら、こういう病気の家なんだけど、と言っているうちに、行き止まりのところに同じ番地が並んでいる家の中に、その目的の家が見つかりました。ここですね、と言うと、ありがとう、ありがとう、助かりました。この助かりましたというのがなぜか救われましたというように聞こえてきて、あ、こんな少しのことでもいいんだなというふうに感じました。神の救いというのは、イエス様を知り、イエス様の十字架を知り、それを私の罪のためだと受け取り、その罪が全てきれいにされて新しい復活の人生を歩み始められる、その全体を信じることだけど、ほんの少しの救いが周りの人に少しずつ与えられるのでもいいんだなと感じて、主を褒めたたえました。先週はそういう行き当たりばったりで人助けをする機会がもう一度あって、良い行いをも主は備えてくださると感じていたのですが、神様に喜びをお返しする機会があるというのは素晴らしいことです。余裕が少しないとそういうことができないものです。相手がよく知っている人でも知らない誰かでも切羽詰まっている状況では手も足も出すことができません。安心や安全を神様から受け取っているからできるのです。投げかける側にも受ける側にも少しの余裕が必要です。ヨハネの子シモンと温かい呼びかけを受けて、お前ができる愛でいいから私を愛しなさいと存在を肯定される中で安心を受け取って、役目のために一歩を踏み出すことができるのです。勇気が心に湧いてくるのです。イエス様と同じように歩む準備が整ってきて、 ペテロにはどのように殉教するかという点までイエス様は予言を与えられますが、イエス様が十字架につくという話を初めて公に話し始めた時には、そういう話をやめてくださいと言っていたペテロは静かに聞いて受け止めます。そこに至るまで私に従いなさいとイエス様はペテロへの信頼を明らかにされました。ペテロならできるよ、失敗してもまた安心を送るよと肩をポンポンとしているようです。十字架に続く道、私のために十字架にかかってくださったイエス様のために自分を犠牲にする道、私たちにはそれができるのでしょうか。私に従いなさいというイエス様の投げかけにペテロは何も答えられません。私もそれにちゃんと答えられないかなと思います。しかしイエス様は与えた役目を果たすように成長させてくださる神様ですから、自分のできる範囲でならできることがあるかもしれないと心で答えます。できる範囲でならという思いで今日のメッセージの奉仕も受け入れたの、役目も受けたのですが、出来上がるまでに抱いたのは逃げ出したいというような思いが何度かありました。私にはできないという恥じる思いに付きまとわれたりもしました。今を飛び出して自分は役に立たないというレッテルを自分に貼り付けたまま一年が何も変わらずに過ぎたように感じていました。しかしイエス様はずっと働いておられ、いろいろな励ましを与え、いろいろな回復を体験させ、いろいろな愛を投げかけてくださいました。それでようやくここに立つことができました。ハレルヤと言いたいと思います。一番辛い時を知ってくださっているイエス様は、回復したと自分で確信するより前に存在を愛していることを表してくださり、役目を与えてくださいました。私は今本当に無力で何もできませんと心の底から言うことができます。ペテロが真実を告白したように、私も正直にイエス様の前に棒立ちになって自分の無力を実感するのです。それでもイエス様は私の存在を肯定し、受け止め、そのままで愛してくださる主です。それを受け止めた時に力が出てきて、自分にも何かできるんじゃないか、道を教えることはできるし、椅子を片付けることも、お弁当を届けることもできる、そんな小さな繰り返しが愛を伝えることにつながるのかなと期待を受け取っています。結婚をするので愛の実践はより大変になってくるのかなとも思いますが、神様が無限の愛で愛してくださる愛を受け取って、自分の失敗をも気にせずに迫ってくるのに喜びを感じて、愛する報道へとつなげられたらな、その中で主の恵みを受けたいなと思います。ちょっと前に私は彼女にマッサージをするのが好きなんだなと感じました。肩や足の裏などを揉みほぐしながら疲れが癒されるのを共に喜びました。その時に大いなる愛が二人を包んでくださっていると感じました。愛するという奉仕の行動の中でも、主は恵みを与えてくださるんだなということは、新しい新鮮な喜びでした。主に愛されていきましょう。主は名前を呼んで愛してくださいます。この部屋の中で誰かを愛する思い、愛する力を受け取っていきましょう。主は誰かを愛している中で恵みを感じる瞬間を私たちに与えられます。そのように私たちを作られたんです。教会で、家庭で、出かける様々な場所において、主の愛が輝くのを見ることができますように、いつも安心で恐れがなくて、喜びと命が溢れますように、主に信頼していきましょう。最後に同じ箇所を、仙台の方言の聖書というのがあって、それをお読みしたいなと思います。準備ともやってきたんです。朝飯が済んだ時、イエス様はシモン・ペトロに言いなさった。ヨハンのせがれ、シモン、ここにいる誰は思うよりも、おめあがこの俺はどう、デイジーに思ってるか。ペトロは言った。ああ、旦那、おめえ様は分かってやるように、この俺はおめえ様に惚れ込んでおりやす。イエス様は言いなさった。俺のコッコ羊やどうの世話をしろ。イエス様はまた二度目にペトロに言いなさった。ヨハネのせがれ、シモン、 おめえがこの俺はどこを大事に思っていくか。ペトロは言った。ああ、旦那、この俺はおめえ様はさ、惚れ込んでっことはおめえ様はよくわかってやる。イエス様は言いなさった。俺の羊はどの面倒を見ろ。イエス様は二度ペトロに言いなさった。ヨハネのせがれシモン、おめえがこの俺さ、惚れ込んでんのか。イエス様、イエス様が三度目には、おめえがこの俺さ、惚れ込んでんのかと言ったものだから、ペトロはすっかり情けなくなって、ああ、それはあの晩この俺が三度も旦那のことを知らねえ、などとひどい嘘をついたせいかと、もう死んでしまいたいほど落ち込んで、涙声になりながら言った。旦那、おめえ様、なんだってわかってやる。俺はおめえ様に首ったげるのを知っての通りでバンス。イエス様は言いなさった。おめえが、おらの羊やとの世話をしろ。おめえさ、おら、きっちとしっかと語っておくぞ。わげゃ、どみにゃ、我は手で腰さ、しっかり帯いしめで、すんなところへ行ったが、なあや。年取って、我がら手伸べて、他人が帯いしめできて、行きたくもねえ、どうさでも、おめえが連れて行く。ペトロがどんな死に方をして神様にご恩返しをするかということをイエス様は前もってこう言いなさったんだ。それからイエス様はペトロに言いなさる。さあ、俺さ、ついてこう。イエス様についていきたいと思います。お願いします。天のお父様、感謝いたします。今日はあなたの大いなる愛を、豊かな愛を、私たちの態度、行動に左右されない揺るぎない愛の話を受け止めることができました。これから私たちはその愛を受けて同じように人を愛して生きていきたいと願います。どうぞ神様、この言葉が私たちがこれからの人生でさらに豊かに体験することができるように、私たちにあなたの御霊を送ってくださいますようにお願いいたします。今日のこの時をありがとうございます。一人一人が帰っていく先にあなたの愛と希望がありますように助けてください。その人だ、一人一人が触れ合う人たちの間にイエス様の救いが及びますようにあなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。